皆さん今日もお疲れ様です。ゆみです。今日は4月22日水曜日、時刻はお昼の2時31分です。皆様いかがお過ごしでしょうか。お元気でしたか。前回はですね、タイのサムイ島の海辺から収録させていただいて、ちょっとあの波の音、風の音もありですね、聞きづらかったかなと思うんですが、日本に本帰国しますという報告をですねさせていただいて、今無事日本に帰ってきました。で、住まいは千葉県になるんですけれども、そうですね、今帰ってきて22日目なんですね。4月1日に帰ってきたので、どんな気持ちかって言ったら、今は落ち着いていますね。日本に帰ってこれてよかったなっていう気持ちです。ようやくいろいろとこう暮らしが整ってきた感じがしていて、こうやってラジオも収録できるこう心の余裕が出てきた感じなんですね。で、そう、いろいろね話したいことはあるんですけれども、日本に帰ってきてまず何を思ったかって、もうとにかく旬の食べ物、あとその季節のその天候、やっぱりその四季があることの素晴らしさっていうのをやっぱり改めて実感していますね。もう本当にもともと料理は好きな方だったんですけれども、日本に帰ってきてやっぱりスーパーとかに行くと、毎日こう旬の野菜、果物、お魚っていうのが並んでいて、旬ですって書いてあると、なんかついそれを使って料理したいなっていう気持ちになって、今本当にお料理がより楽しくなっています。で、暮らしの方はですね、やっぱり私の中ですごく大事にしているものなので、すごく慎重に家具選びであったりとか、その環境づくりっていうのを心がけているんですが、タイはですね、家具付きのお家が多かったので、たとえお引っ越しをしたとしても、ベッドもあるし、マットレスもあるし、カーテンもついてるし、電気もついてるので、もう引っ越したその日から、なんならもう手ぶらでも住めるよっていう状態なんですね。場所によってはお皿やフォークとか、あとケトルとか置いてあるそのお家もあるので、でも日本人の皆さんにとってはこれ当たり前ですけど、日本の住宅っていうと、そういうマンション、アパートに引っ越したら、もう本当に空間だけじゃないですか。電気もないし、クーラーもないし、カーテンもないっていうところで、本当に寝るまでちょっとこう日にちをまたがないと住めないなっていう感覚で、そうそう、だからちょっと大変だったんですけれども、落ち着くまでね。でも私はタイで4回も引っ越しもしているし、多分学生の頃からちょこちょこ引っ越しはしている方なので、その新しい場所に馴染むのは多分周りの人より早いというか得意な方だとは思っているんですが、でもね、 その分その年も重ねてるから、あまり無理はしないようにって自分に聞かせながら、のんびりでも頑張りつつっていう日々を送っています。もう本当にこの春、再スタートの春ですね、私は過ごしていますが、このラジオを聞いてくださっている皆さんも新年度ということで、新しいねスタートを切られた方も多いんじゃないかなと思います。皆様体調は大丈夫ですか？心は疲れてないですかね？そんな忙しい日々もあると思いますが、もうすぐしたら日本はゴールデンウィークですね。もうちょっと先のゴールデンウィークを楽しみに、ぜひぜひ無理はせず、 このラジオもちょっとしたね、こう皆様の心をほんのりと照らせるような時間に少しでもなったらいいなと思って、今日もお届けしようと思います。でね、今日は何を話そうかなと思ったんですけれども、まず一つ目に、私がタイから帰ってきて日本で過ごしてみて、自分のタイでの生活をちょっとこう客観的に見下ろしてみたんですよね。見下ろすって言っても、なんかこうふとちょっと振り返りをする瞬間があって、そう、その時の、その時に思ったことっていうのを一つシェアさせていただきたいなっていうことで、まず何を思ったかって言ったら、私は本当に反省をしたんですね、自分自身に。っていうのも、タイにいる時、特にタイについて間もない頃、1年目2年目の頃は、すごく日本とタイを比較して見ていたなって思ったんです。なんかジャッジをしていた。日本はこうだけどタイはこうだよね、逆にタイはこうだけど日本はこうだよねって、すごく日本とタイを比較していて、どちらかがいい悪いみたいな感じで白黒はっきりさせようとしていたんですね。でタイに着いた間もない頃は、どちらかというと、もう本当に自分の先入観で、いやもうタイより日本の方が私は住みやすいみたいな、暮らしの面とか食事の面とかで、そうそう、あと自然の面かな、特になんかすごくバンコクは私にとってはとてもパワフルな場所だったんですよね。でなんか緑が少ない、自然が少ない、なんかもっと静かなところで暮らしたいみたいなことで、本当にそうそう負のことばっかり思っていたんですよ。そうだから、そんな感じで白黒はっきりつけようとつけていた。そうで、そうすることによって、なんだろうな、こう周りが見えていない、つまりそのタイはタイでいいところもあるのに、自分のその思い込みだけでタイは良くないみたいなね、すごく分かりやすい例で、すごくはっきりした言葉で言うんですけど、そんな感じで思っていたんです。でもこれは自分の心にも本当に良くないなっていうのは、3年目、もしくは2年目中盤ぐらいかな、あるきっかけでそういうことに気づかされて、自分で修正をかけていったんですけれども、じゃあどうしたらいいかと思った時に、やっぱりジャッジをしないっていうことが大事だなと思っていて、でジャッジをしないっていうのは、例えば、好きか嫌いか、いいか悪いか、幸せか不幸せかって白黒はっきりつけるではなくって、もっとこう心のこうズームレンズってカメラあるじゃないですか、カメラ撮る時もこうズームしたりそれを引いたりすると思うんですけど、ここのその心の焦点をもっとこう柔らかくして、そんな、なんだろう、ピンポイントで物事を言うんじゃなくて、もっと幅広くね見ていくことが大事なんだなって、もっと私には必要かもしれないって思ったんですね。でそうやって大胆に思い込みを捨てることで、そこから見える新しい答えもあるはずと思ってですね、こうタイの風景、景色、物事を全て見るように心がけていったんですね。そうで、ジャッジをしないっていうと、なんかこう自分の気持ちを無視する、諦めるっていう感じで 捉える場合もあるかと思うんですが、諦めるっていうことではなく、多分私の中ではそのなんか出てきた感情とか気持ちに執着しないっていうことが大事なんだなって思ったんですね。そう、なんか特に世の中、皆様そうだと思うんですよね。自分の思うようにいかないことの方が多い世の中じゃないですか。自分一人だけで全部コントロールできる世の中であったら、こんなにそのもがいたりはしないと思うんですけど、やっぱり全て相手だったりとか物事がある上で生きていかなきゃいけないので、そんな時にやっぱりこうあまりにも心のそのズームレンズをピンポイントに焦点当ててやっていくと、やっぱりこうどこかで苦しくなる自分がいるのかなって、自分の体験をもとに思ったんですね。でそうしていた自分がいたからこそ、それは本当に良くなかったな、申し訳なかったなっていう気持ちが、タイでも気づいたんですけど、改めてまた日本に帰ってきてその感情を思い出したんですね。なので今ちょっと改めてお話をさせていただいてるんですけど、だから要するに何がやっぱり今後も日本で生活するにあたっても何事に対しても大事なのは、やっぱり心を柔らかくしてより良い答えを自分なりに見つけていく、白黒こうはっきりさせるっていうよりかは、そのグレーな部分、その真ん中あたりもしっかり見ていっていくっていうことも大事なのかなって思いましたね。例えるなら、例えばですね、すごくわかりやすい例で言うと、私料理好きなのでね、料理で例えさせていただくと、材料がないからもう今日は料理作れんとこう何決めつけるとか、ああもう料理できないって絶望するよりも、いやでも冷蔵庫にある食材を使って買い物行かなくても何かできるかもしれない、どう料理しようかなって想像してワクワクするその心っていうのがやっぱり大事なのかなって思いましたね。そうです。なので私もこれを、皆様に今こうやってねラジオに向かってお話をさせていただいてるんですが、これは本当にもう自分自身に改めて言い聞かせている部分ではございますので、またまた何か気づきがあったらシェアをさせていただこうかなと思います。はい。でこれが一つ目の、私がタイから日本に帰ってきてなんか自分を客観視した時に出てきた気持ちですね。で二つ目なんですけど、最近嬉しかったことと今後楽しみにしていること、これつながっているのでそれをちょっとシェアさせていただこうかなと思うんですが、それは結論から言いますと、楽しみにしていることとして、私今週の日曜日にですね、福岡県にある糸島っていう海が綺麗なところで、オンラインでつないで瞑想会とヨガをこうミックスした感じプラス少し英会話をこう交えながら教えるっていうその会を開かさせていただくことになったんですね。できっかけは私の兄でですね、この間の日曜日だったかな、急に電話がかかってきて、あ久しぶりなんてこう話してたら、ヨガの資格持っとったっけみたいな感じで言われて、あ持っとるよっていう話をして、そっから や今度その、まあ、兄はなんかプライベートでコミュニティをなんか持っているみたいで、その中で朝活でヨガと英会話をこう学びたいっていう人がいるから、ちょっとぜひユミにやってほしい、まだ最初の段階だからちょっとどうなるか分からんけどって言われたんですが、もう私本当にこれね嬉しくて、あのもちろんまあ兄から、まあ、実のその家族からそうやってね一番近い人から頼まれたっていうのもそうなんですけど、日本に帰ってきて、まあ、私はあのもうビザの関係で働けないっていうのはなくなった、でも働ける権利を得ているわけですよ。でそうなった時に何のお仕事をしようかなってもうずっと考えてたんです。タイにいる時から日本に帰ってきてからも。でそうなった時にやっぱりゴールとしてヨガと英語っていうのがすごく自分の中でキーワードだったんです。でも、まあ、もちろんその会社に勤めてヨガも教えることできるし、ヨガも教えることできるんですけど、なんかゆくゆくはその会社に頼ることなく自分の力でもう本当に小さくてもいいからあのやっていける力を身につけていきたいなっていうのが私の今の目標で、そう。でもなかなかねそういう場を探すのが難しかったりして悶々としてたんですよ。とか英語とヨガをこううまくミックスさせたような仕事であったりとかがなくて、でもそんなこんなで、でも理想だけはすごくあの明るく楽しく考えていた矢先にそうやってね声がかかるってすごくあのビビビッとなんか感動する体験をして、それが嬉しかったので、もうちょっと今すごく楽しみにしている一つです。でちょっとねオンラインだからうまく自分がイメージしている世界観を来てくださる方に届けられるか、しかもヨガをこんなに多くの方に伝えるっていうのは多分初めてなんですね。ヨガの資格を取って友人と1対1とか2対1でやらせていただいたことは数回あるんですけども、なんか本当にでも友人とは違ってまた赤の初めて会う方々っていうのは初めてなので、まあ、ドキドキワクワクって感じなんですが、まあでもこれをねきっかけになんか自分でもまたあこうしていきたいなっていうのを見つけられていけたらいいなって思います。ちょっと楽しみたいなと思っています。またねこの瞑想会英会話ヨガのどうだったかっていうのもお知らせというか感想を交えながらまた収録できたらなと思っています。はい、楽しみですね皆さんはどうですか、新年度でねなんか結構こう再スタート、新しいスタートなんか始めなきゃってなんかどうしてもそういう雰囲気があるじゃないですか。でもね私思うんです、そういう気持ちもね大事だけど、でもそういう気持ちになりすぎてたまにさちょっとこう疲れちゃう時もないですか私はねなんかそうそうなんか考えすぎちゃってちょっと疲れる時があるので、そんな時はどうしてるか、とにかく別にね自己成長とか新しい挑戦とかきつい時はとにかく周りの人に愛のある優しい心を持って接せる自分になろうって思うように心がけています。皆さんも今ね新しい挑戦に向かって頑張ってる人本当に私全力で応援するんです。頑張ってほしい本当に。でも ほら疲れすぎちゃうとさ、体壊しちゃうとそれは意味ないし、心も疲れちゃうと、なんだろう、自分の本領をこう 100% 発揮できないっていうこともあるので、疲れた時は休む。そして何が大事かって、とにかく一番自分の近い人、大事な人に愛や優しさを持って接するだけでも本当に十分なんじゃないかなって思っています。そうそう、って言いながらね、最近さ、私の推し HY のヒーデが10日間の九州一周旅をバイクのハーレーでやってるんですよね。で、こんな長期休暇をもらえるのって多分本当に稀だと思うんですが、その瞬間、タイミングを逃さないようにと、ヒーデはもういつか旅に出たいってずっとおっしゃっていたんですよね、あらゆる場面で。で、タイミングが来た時にパッと本当にいざ行動に移されている姿、そして旅の途中でもいろいろ多分本当にインスタとか拝見させていただくと、楽しいだけじゃないこともたくさんあったと思うんですけど、どんな時もこう前向きに楽しく自分のなんだろうな、こう思うがまま旅をすごく全身でこう味わっていたんですね。だから、ああ、なんかもう本当にヒーデーらしいなって思ったのが、ヒーデーだからこそ多分こういう状況でもまた楽しいって思えたんだろうなっていうふうに思わされて、だからこれはヒーデーにもコメントさせていただいたんですけど、旅っていうのは、人生でもよく例えられるんですけれども、旅でどこに行くかって、場所ももちろん大事かもしれないけど、それよりももっと大事なのは本当にその人の心であったり在り方がもっともっと大事なんだなっていうのもすごく感じまして、なんかやっぱりいくつになってもどんなにこう成功して達成していっても、またさらに上、さらに上って上を目指していく姿は最高にかっこいいなって、さっきの話と矛盾しているかもしれないんですけど、でもきっとそれって、ただみんな生きている上でタイミングとかフェーズとかが違うだけで、たまたまなんだろう、休むっていうフェーズの人もいれば、いや今は頑張るフェーズ、タイミングだっていう人もいると思うので、なんかそれぞれの人生のタイミングフェーズでその人がやりたいことであったりとか、やるべきことっていうのがきっとあると思うので、その都度その都度その瞬間をやっぱり楽しんできたらなっていうふうに思いました。はい、ちょっと今日は長くなったんですけれどもね、なんか久しぶりのラジオの収録、実は私の今度新しいお家は私と本当に年齢が一緒で30丸歳なんですね。だから、はっきり言って今っぽいおしゃれなマンションアパートかって言ったらそうではないんですけど、ちゃんとフローリング、壁、水回りっていうのも工事リフォームされていて、そう、30丸歳とは思えないこの空間住まいなんですが、これもやっぱりなんか日本らしいなって、このね歴史あるものを大事にしていって、それをちゃんとまた住みやすいように修復していく、つないでいく。だからそう、それで何が言いたいかって、和室があるんですよ タイから帰ってきた私にとっては、わあ日本だな、この畳の匂い懐かしい、いいなっていう感じで、私はあの椅子に座るよりもこうやって地べたに座る方が好きなんですね。だから今も畳の部屋に座って左右をいただきながら、お香を焚きながら、本当になんかすごく落ち着いた気持ちで収録させていただいておりました。はい、ではでは、皆様のこの後の時間がより良い時間になりますように。あれ、ビッグハグフロムタイランドじゃないね、ちょっとこれは挨拶考えときます、今全く考えてなかったです、すいません。じゃあちょっと今日は仮に、じゃあ皆さんありがとうございました。じゃあねー。